南ズム朗読の館。
はい、朗読の館、気になる CD の歌詞をご紹介したいというそういうコーナーなんですけれどもね、先月、先月じゃないな、6月かも、もう2ヶ月も前か、南谷は楽屋というね舞台の作品に、そうですね、大体2ヶ月ぐらい作成ね、作品を練り上げる時期を費やしておりましたよ。でその中で楽屋というのは、清水邦夫の作品なんですけど、女優が4人しか出てこないというとっても濃い濃密なお芝居なんですけれども、その、楽屋の中に、簡単に言うと、楽屋に住み着いている幽霊の2人の、女優さんね、幽霊になってまで女優をやり続けてるっていう執念の女優さん2人が、ある女優 C というね、名前は書い出ないんです、その作品には。女優 C の楽屋に夜な夜な出てくるんですけれども、その女優 C が、ある日、カモメ、チェーホフのカモメのニーナをやって帰ってきた時に、自分のプロンプター、さあ皆さんプロンプターってわかります？プロンプターというのは、台本をこう読んでいて間違えそうになった時にささやくように教えてくれる係のことを言います。とっても、気の利いたタイミングのいい人じゃないとプロンプターには選んでもらえないんですけれども、そのプロンプターであった、女の子が楽屋にいるのに気づき会話を始めて、でその会話の中でカットして、その、入ってきた、女の子を殴り殺しちゃうんですね。でそうするとその子も、最終的には幽霊になって、それで前からいた幽霊たちと一緒に、稽古をするっていう、すっごい前向きな話なんですけれども、その、楽屋という作品の中で南谷が演出をするにあたり、女優 C、唯一生きている女優さんです、生きている女優さんのテーマソングとしてなんかないかなとこう選んだのが、この今日紹介したいというニーナ・シモンの、曲なんです。今日紹介するのは A Very Rare Evening という、アルバムタイトルなんですけれども、もうめちゃくちゃレアな夜ですっていう、アルバムタイトルがついている通り、ニーナ・シモンのすごく良かったライブの模様を、収録してある CD、 その中に入っている、The Other Woman というその曲を使いましたので、ちょっと、歌詞の意味とか全く、考えずに選曲してお芝居の中で使ったんですけれども、今改めて The Other Woman の歌詞を紐解いてみようと、そういうことで、では読んでみますね。 The Other Woman。 2番目の女はマニキュアを塗るのを怠らない。2番目の女は密かなところをね、完璧にする。カーラーを頭につけて人前に出たりしない。2番目の女は洋服にフランスの香水をつける。2番目の女はすべての部屋に生け花を生ける。床を散らかしたりしない。あの人が来るまで孤独な女王のように待ち続ける。あの人と一緒の時は普段の生活から全く一変する。2番目の女は毎晩泣いて夜を過ごす。男の愛を独り占めにできない。やがて年月が流れ、2番目の女は一人暮らす。歌詞大役は中田亮さんでした。聞いてみてください。The Other Woman。映画へ行こうのコーナーです。はい、ね、今月はちょっと、3日にゲストをお迎えしてしまったので、今日アロンジシネマということで、ですよ、今日ねご紹介したいのは夏19歳の肖像。これシネマート新宿ほかで8月25日から、ロードショーされるものなんです。台湾 ね、台湾の映画なんですけど、まあ中国映画。ね、これが1980年代の、島田総司、日本の小説原作の映画化なんですよ。これがまた台湾の監督が、1980年代の日本を舞台にした小説をうまく現代の台湾の物語に置き換えちゃってるんだなっていうところがまず感心したんですけれども、これ、島田総司って、広島県福山出身のミステリー作家なんですよ。1948年生まれだということなので、とっても、もう、円熟された作家、ミステリー作家の方なんですけれども、無冠の帝王とも言われてるんです。で、今なお作品を発表し続けていると。で、2007年からはね、島田さんは広島県福山市が開催する島田総司選、バラの町福山ミステリー文学新人賞の選考委員なんかも務めたりして、本格推理小説の書き手を発掘しているような後進の育成にも積極的な作家なんですよ。そういう島田さんの作品を、台湾とかね、中国で日本の小説を、題材にして映画化するというのがどうやら流行っているらしいんですけれども、この1985年の10月に文藝春秋で発表された夏19歳の肖像というのが、映画化されています。これが、そう、なんていうのかな、台湾のスターとか使っているのでとっても、キュートな作品になっておりますので、もうぜひ8月25日土曜日からシネマート新宿ほかで上映されてますのでチェックしてみてください。それとね、もう一つ、ついこの間私、2017年9月9日公開された日本の映画の是枝監督の法廷サスペンスをちょっと見たので、これがまた面白かったんだな。それなんでちょっと紹介しちゃいますけど、これ3度目の殺人っていう、題だったんですけれども、出ている役者がなかなか見せるというか、これ是枝監督の、役者さんへの注文がどんなものかっていうのは現場にいてみないとわからないと思うんですけれども、それがなんか伺い知れるような、演技をしている人がたくさんいたななんて思うんですけども、何もしないでくださいって言ってんのかな、こういう時とか思いながら見てるとすごく面白かったんですけれども、まあ法廷サスペンスとは言いながら、会話劇というか、そういう映画だったんですけれども、犯人とそれを、疑っているというか検察官とか弁護士とかそういう人たちとの会話なので、でその犯人がもう、最初からやりましたって認めちゃってる犯人であり、でそれを何か違う事情があったんだろうと聞き出すのが、弁護士側の役だったんですけれども、まあ、そこの会話の噛み合わなさとか、それとか犯人の脱力感とか、そういうでもその中に潜む真実とか、秘密を抱えている家族とか、そういうのがとてもよく浮き彫りになってたので、この3度目の殺人がね、ほら今是枝監督はカンヌで万引き家族がね賞を取ったりしてもう大注目されてるじゃないですか。その、もっともっと前の方の作品にも、結構すごい深いものがあるよっていうのをちょっと言いたくて今日喋っちゃったんですけど、3度目の殺人はその、犯人の役をなんと役所広司さんがやってるんですね。この役所広司さんの、何でもなさっていうかな、それがもう抜群だったので、とても、心に残っている映画として3度目の殺人を紹介させていただきました。で主演は福山雅治、長崎の星はい、福山雅治さんなんですけれども、この人本当に歌手なのかなと思うくらいいろいろ映画とかね、龍馬もやったもんね、記憶に新しい、龍馬もやったり、みんなが使いたがるっていうのが分かるようなある雰囲気を持った役者さんだなと思いながら私は見ておりました。はい、3度目の殺人は、2017年に公開された日本映画だったんですけれども、とってもなんか人間のなんかいやらしさというか、なんていうか謎というか、黙っ ているから察してよ的な、まあとても日本的だなとも思いましたけれども、そういう法廷サスペンスでした。はい、それを紹介したくて今日は喋りました。夏19歳の肖像とともに映画をもっと紹介していきたいと思いますので、これからもお楽しみに。はい、8月の3曲目は 8.15 長崎。